ちょうど今週は韓国の大統領選が終わった直後、ですけども、なんかテレビの画面とかを見てたりとか今までの経緯を見てても若い人が選挙にも関心を持つし政治にもすごく自分事としてこう関心を持ってるっていう印象を、報道だけからは受けますけども、そういったこう若い人と例えば今回の選挙とかっていう面でいくといかがですかね、韓国の今の若い人たちの政治への関心とか参加っていうのは。
どうでしょうね。僕はイリノイ大にいて韓国から来た留学生の人と、よく話をする機会があって、Facebook とかでも交流してるんですけど、やっぱり今回の選挙はパク・クネ大統領 の、その弾劾から始まってますよね。で、あれをその進めようという運動をイリノイ大学の学生たちもやってたんですよ。でそれはもう本当に太平洋を隔てた、アメリカでですね、でも、この声を届けたいみたいな運動をやってて、でいやすごいなと思いましたね。で、やっぱりそのずっとこの大統領選挙までの過程というのも、関心を持って見てて、で、学生たちの中には、熱心にする人としない人がいるんでしょうけれども、全体的に見れば、とても関心は高いなと思いますね。
ちょうど先週、フランスの大統領選があって、で遥かの省でも、1年の8ヶ月はある日南仏に住んでいる、さやかさんが、出演してくださって、こうフランスでは大統領選に向かってもう一般の人が普通にその大統領の候補者たちのディベートとかについてまた討論して熱く盛り上がって、テレビとかでも開票の結果をこうもうみんなで見入って、それでそれをまた元に話をしたりとか、するっていう日本のなんかそういう、こう風景とだいぶ違うような気がしたんですけど、韓国でもこういった選挙とか政治の時にこう一般の人がお互いに話したりとか、する機会っていうのが多かったり、家でもそういう話をしたりする、
熱心な方はするでしょうし、何かと大統領選挙の話題が多くなりますね。でその大統領選挙がある年が、今までずっと12月に大統領選挙やってたんで、その候補者選びからずっとその大統領選挙に行くまで、約特にその1年間はずっとそういう話題ですね。でその、誰かがリードしてるけども、何かスキャンダルがあったり何か事件が起こって、でそのぐるっと変わることがあったりするんで、またそれがまた面白いというか、一つのエンターテインメントのようなものがあるかなと思いますね。で、あとそのアメリカに僕は去年からいるんで、ちょうどそのアメリカの大統領選挙 の、 様子も見てたんですけど、ディベートやりますよね、何回か、でその副大統領もディベートやるし、僕はそれずっと見てたんですけども、やっぱりその間にその大統領選挙についていろいろこうテレビでも意見交換するし、やっぱり大学でも会うと必ずその話題は出るんで、そういう雰囲気の中で過ごしたっていうのは僕は良かったなと思いますね。なんかそういう雰囲気が、あんまこう日本にはないかなっていう気がします。
そうですね、今のかつてはあった時代もあったと思うんですが、今の大学であまり学生同士とかもちろん教職も含めていろいろ普段話すっていうことが少ないかなっていう気もするし、投票率も随分ね違いますしね。リュウタさんの大学もワシントン大学もありましたよね、ディベート、大統領選の時に。
そうですね、去年の10月かな、大統領選前のディベートの会場の一つになりました
が、でも入れなかったんですよね、リュウタさんは。
そう、まあそうですね、あの入れる人数っていうのは制限されていて、あのもちろんあのそうですね、オーガナイザーの方が選んだ人とか、あと大学はまあホストするからには入れるんですけど、それはやっぱりアンダーグラジュエートの学部の学生にそういう経験をしてほしいっていうことで、結構そっちから優先的に、
そうですね、限定何名様みたいな、ね、
抽選にはなるんですけど、あの学生の中から抽選っていう感じで、まあ、スタッフとファカウティは生で見る機会っていうのはなかったですけど、
うん、でリュウタさんは今、その大学の図書館でアジア関係、日本とか韓国とかアジア関係の図書とかも扱っていらっしゃったりしますけど、なんか、はい、リュウタさんからこうヨッシーさんにちょっと伺ってみたいなとかっていうこととかありますか、
うん、なんかありますかね。僕はあの日本語と韓国語の書籍を扱うんですけど、東アジア図書館でやってるんですけれども、あのうちはまあ韓国研究は文学研究がほとんどで、政治史的な外交的なものの本自体はあんまり買わないんですけれども、
うん、
うん、で、あのそのヨッシーさんと、なんか今までメールではヨッシーさんと言ってたり、ね、変な感じ
そう、難しい日本人
読みやすい方で結構ですよ
あのメールを見た時に、あの外交文書を公開する運動っていうのをされているっていうのを読んで、でそうですね、あのライブラリアンの世界では、あのアーカイブズっていうのがライブラリーの図書館の近い領域なので、まあ多少その見る その辺の議論も見る機会があるっていうのがあって、アメリカは結構アーカイブズが、政府のアーカイブズとかが発達していて、それを管理したり、それを使ったりするそのアーキビストの教育みたいなのも、それはライブラリースクールでやるんですけど、あのすごい発展してるんですけど、日本はそういうことがあまりないっていうか、ちょっとまあそういう政府のアーカイブに対する認識とか姿勢が違う、取り組みが違うかなみたいな話が日本とアメリカを比べた時にあって、でまあそれなので、じゃあ韓国はどうなのかなっていうのはちょっと気になる、
うんうん、
はい、
そうですね、あの韓国もあの国家記録院というあの、まあまあ、機関がありまして、まあ、そこが、まあ、イニシアチブを取っているようなところがありますけれども、まあ、その大学院もありますね、そのアーキビストを養成する大学院というのが、あの、まあ、あの特に、2000年代になってあの情報公開法ができてから急速にあの韓国ではそういうものが整備されてきていて、でアーキビストの数は、まあ、人口比で言えば、まあ、はるかに日本を上回ってると言っていいと思いますね、
うん
うん、だからその記録を保存して管理するということに対する関心は、まあ、韓国ではそれなりにあると思います、
うん、でそれをどこまでまた公開するかとか、どのように公開するかはね、また文章によっても違うかもしれないし、
そうですね、
そうですね、
うん、でまあ、あの僕もちょっと伺いたいと思いますけど、そのアメリカでその公文書管理っていう場合に、まあ、どうなんでしょうね、その公文書は基本的にはまあ、あの何ていうんですか、市民のものっていうか、まあ、そういう考え方っていうのはアメリカにはありますかね。
そうですね、あの基本的には保存されて公開されるべきものっていうか、あとは、そうですね、であともう一つは多分あのアメリカ的な民主主義のチェック機構、まあ実際に重要な文書、機密文書みたいなのはすぐには公開されないですし、そうしない、うん、あの法律とかはもちろん あるんですけど、その後になって歴史学的な視点から検証することができるみたいなのも含めて、あの記録の大切さ、市民とか研究者が記録に触れることができることの大切さっていうのは割と昔から言われてることなのかなと思うんですけど、
うん、なんかその僕も6月からちょっとあのワシントン DC の方に行って、あのナショナルアーカイブスとか見ていきたいなと思うので、はい、まあ、そこでまたいろいろ勉強したいと思うんですけど、やっぱりアメリカの方がその公文書のなんていうか、あのに対する関心というか、でそれをそのきちんとこう歴史的な文書として管理するという姿勢が強いかなと。でなんか日本は情報公開法あるんだけれども、うん、まあ、僕も裁判とかその情報公開運動を通して、ああこういうことかなって思うのは、いやまだまだその公文書っていうのは それぞれの官庁がまあ独占したいという、できる限り独占したいっていう考えがあって、でだから今 その日本の情報公開法もすごくあの行政 の庁が強いんですよね、権限が。なのでまあその人がダメって言ったらあのかなりの可能確率で見られないという現状ですね。それはもうあの30年作成から30年経っていようが何であろうが、まあ、あのその辺はまだまだ改善されてないんじゃないかなと思います。
うん、きっとそういった行政の方針もあるし、例えば日本だとあの寺社がお寺とかが持っている文書とかもどこまでどういうふうに公開するとか管理するとか、
うん、
その考え方ってまだいろいろなんでしょうね。あの日本研究されてる方とかもあの日本に来て資料が見たいといった時に、うん、なかなかそこにアクセスする方法、たどり着くまでが大変だというような話とかもされていたことがあるなと、うん、
多分その日本はその文書の数そのものは相当多いと思うんですよ。その自社が作ったり、あるいはそのいろんなね、公的な機関も私的な機関も含めて、とにかくまあ記録として残すということについては熱心なんですけど、それをなんかその公のものにしていくっていうか、そのみんなで管理するみたいな発想がないかなっていう気がしますね。だからあの結局その持ち腐れになっちゃう文書っていうものがかなり出てくる、うん、だからね、
うん、あのまあそうですね、現代の政府もあのそうなんですけど、大名家の何々家文庫みたいなのもあの家によっては公開されてたりするんですけど、家によってはアメリカの研究者がアクセスしようとするとすごく大変、ウェブサイトさえ持ってなくて、どう今の時代にどう連絡したらいいかわからないみたいなところもあったりはするんですけれども、うんうん、
そうですね、管理保護とアクセスの問題はまた違ったりするっていう、うん、なかなか、うん、難しい問題だと思います。ということで、多分議論していくとずっと我々はおしゃべりをしてしまいそうなので、今日の最後の曲も、ヨッシーさんが選んでくださった曲です。佐野元春の約束の橋、これは何か思い出とかあるんですか？
まあ、佐野元春は僕が大学生になってから、うん、まあ、聞き始めたアーティストで、うん、ちょうどこの頃大学4年生ぐらいでしたかね、約束の橋が出た頃、うん、まあそれで、まあ、あの随分その佐野元春さんの名前がこう、まあ、広がったっていうか、まあ、そんな印象があったので、うん、まあ、この曲選んだんですけど、まあ、ちょうどね、あの明日イリノイ大も卒業式ですし、その佐野さんの歌はすごくその若者を鼓舞する、ね、あのメッセージが込められていて、僕はやっぱりあの頃聞いてとても気持ちよかったんで、はい、選んでいました。
で佐野元春はずっとねアーティストとして第一線であの長く活躍されているし、うん、この曲を卒業式前のイリノイに流してみたいと思います。佐野元春で約束の橋。トムさん、ミュージック3プリーズ。こー はい、ではもう7時ですね。吉井さん、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
では来週また遥かな章でお会いできますように。WRFU is an open forum for the shopping community. Views expressed by those of the speakers and don't represent WRFU Urban Shopping Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.